こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回は3人で遊ぶゲームについて、3人専用ゲームや3人で遊んで楽しいゲームについて語ります。はい、ボードゲーム好き語り、今回はですね、3人用ゲームについて語るということで、3人で遊ぶゲーム、これ3人専用のゲームということではなくて、対応人数が3人以上、4人、5人とかある中でも、3人で遊ぶととりわけ魅力があるんじゃないかというようなゲームについても語っていきたいと思います。ということで、まずはゲストの方の自己紹介をお願いしたいと思います。半蔵さん、お願いします。
はい、どうもこんにちは。はい、ボードゲーム紹介漫画、紹介同人誌なんかを書いている、半蔵と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日なんで呼ばれたかよく分かってない、一発目HP と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今日はゲストのお二方と一緒に三人芸について語っていきたいと思います。まあ三人芸だからね、メンツも三人という、わけではないんですけども
っていうか、本当になんで呼ばれたか分かってないんだけど、
はい、まあそうです、
あれじゃないの、もっとちゃんとゲームに関して語れる人を呼んだ方がいいんじゃない。
なかなかね、思い当たる人がいなくて
エンタクさん、ひょっとして友達少ない、
はい、少ないですね。
はい、
はい、なかなかね、出てくれる人って少ないっすよ。
あ、そうなんだ。
こういうあれに関してはね、はい、で、まあ僕や多分半蔵さんなんかはオープンなゲーム会に結構遊びに行くんで、その関係で、まあ、人数の都合とかで3人で遊ぶようなことも多いんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、結構ありますね、3人になること、
はい、うん、まあそれに比べると一発さんは割とクローズ会というか、まあ仲間内で見知った同士で遊ぶことが多いんで、あんまりそういうことはないんだよね、おそらく。
まあそれでもやっぱり時間の都合がつて帰る人、
ああ、はいはいはい、
遅刻してくる人とかいるんで、
はいはいはい、
まあそういう場合は3人で遊んだりはします、
ね、はいはいはい、はい、なのでなんかやっぱりボードゲームって基本的には基本形としては4人じゃないですか。
まあなんとなく4人だね。
そうですよね、はい、まあ一つ4人いればとりあえず何のゲームでも遊べるみたいな、
うんうん、
そういう黄金形じゃないですけど、まあ4人が一つ一番スタンダードなあれかなっていうところがあって、で3人っていうのはどっちかっていうとそういう予期せぬ出来事、トラブルとか、まあ、遅刻とかあったりで、割と、あ、4人集まんないかっていうような状況で、じゃあ何ゲームやろうかなみたいな感じになることが多いんじゃないかなと思うんですよ。
うん
うん、そういう意味では、割と3人のゲームの選択っていうのは、これは大事というか、まあ4人なら何のゲーム遊んだっていいんですよ、正直。
確かに。
3人だと、やっぱちょっと選択肢が限られてくるんで、じゃあ、その3人でも、この時間を楽しく過ごそうと思ったら、やっぱなんか、そういう情報というのはあってもいいんじゃないかと思うわけですよ。僕としては。はい。というのが今回の話の趣旨でございます。まあ、3人で、僕も最近結構3人で遊ぶ機会が多くてですね。まあ、それはそれで楽しいんですけれども。まあ、どんなゲームを3人で遊ぶといいのかなというのをね、僕自身も知りたいので、こういうテーマを設けてみました。
なるほど。
はい。ということで、早速ですね、3人ゲーといえば、何でしょう、何でしょう。なんか、イメージがパッと浮かぶようなのがあります。
専用ゲームっていうのは、私は知らないんですけども、
はいはいはい、
ゲーム歴の長いお二人は、3人専用っていうのは、
はい、
なんか、
はい、とりあえずですね、はい、あんまりもう今入手できないとは思うんですけど、うん、カンタペリへの道というゲームがありまして、
はい、
これが対応人数が2人から3人と、まあほぼ3人用です。
なるほど、2人から3人なんです。
そうですね、だからもう最初から誰かが遅れてくるとかそういうあれで4人で遊ぶはずが最初3人になるっていうのが分かってたら、まずカンタペリへの道は持ってきますね。
結構遊んでんの？
でもそんなに出番はないかな。3、4回も遊んでないけど。まあ、このカンタベリーの道はまだあれですね。ゲームマーケットが浅草でやってるとき。
そうかな、ね。浅草だったかな。
浅草でやってるときに、バネットさんが
出
て
きた、はいはい、
ゲーム、
うん。
まあ、内容的には相当ひどいゲームです。
はい、はい。
システムはまあ、そんなに大したあれじゃないんですが。テーマがですね、まあ、準教師の方々に、はい、インチキのお札を売ると。
ひどいですね。
近所の免罪符を売ると。
あ、免罪符か。免罪符ですね。はいはいはい。
免罪符を売って、結局のところその免罪符はインチキのものなので、
はい、
人々はどんどん結局罪を背負ってっちゃうわけですね。
うん、救われないわけですね。
はい。罪を7つ背負うと、人々は死んでしまってですね。で、それが5人死んだらゲーム終了っていう。で、その時点で得点だったかな、お金だったかな。得点だったような気がするんですけど、うん、得点が一番高い人が勝ちという。
うん、
そういうゲームでございます。それがパンチゲーなんですね、なぜか。
なんかこれを言っていいのかどうかわかんないんですけど、
はい、
インチキの免罪符っていうところはもう面白いですね。
そうそうそうそう。免罪符売っても別になんか罪が浄化されるとかそういうことではない。単純に金をむしられるだけで。
本物の免罪符があるという前提でインチキの免罪符があるってことですね。
ゲーム中に本物の免罪符は出てこない。
まあまあまあ。あんまその辺突っ込むとちょっとうるさい人がいそうですから、この辺は多分カットということになるでしょうけど、ちょっとその辺が面白かったです。
ファンタブリー物語とかなんだかあったのかな、よくわかんないんですけど。
調査の。
日本のゲームなんですか？じゃなくて、
いや、海外の。
海外
ですね。輸入物ですね。
そう。
ネットさんが仕入れて、出た当時はちょっと話題になって、かなって感じですけど、あんまりやってるって人は見かけなかった。
そうだね、うん、
結構ボードとかは綺麗なんですよ。
綺麗ですね、
コマを使ったりする感じの、はい、ちゃんとボードも活用するボードゲーム
もあって、キューブもあって、
そう、しっかりしたボードゲームです
ね。
同人ゲームとかじゃなくて、
ちゃんとそれなりにコンポーネントしっかりしてて、
プレイした感じだと4人じゃできない感じ。
いや、そもそも3人以上できないですね。
ああ、なるほど。そういうような、もう作り方をしてるっていう、
ね。そうですね。なんで3人にしたんだかよくわかんないんですけど、普通に4人対応で作りゃいいのにっていう感じ。
あ、つまり、もう4人でやるには、もうコンポーネントが足らないと。
そうですね。
なるほど。
というか、システム的に無理なんじゃないかな。
ああ。コマとかカードの数が足りてれば4人でプレイできるとかそういうことではない。
そういうことではないと思います
。なるほど。
わかんないですけど。
と
りあえず3人よっていうから3人でやろうっていう感じでやってます。
なるほど。
まあ、テーマの選択といい、対応人数がなんかすげえ奇妙なことというね、ちょっと知る人ぞ知るゲームの一つですよね。
そ
うですね。なんでこうなっちゃったのかっていうよくわかんない。今、この2016年のこの時期、簡単ベリエの道の話をしてる人たちもいないよね。
今日もプレイミスの長峰さんが初めてゲーム紹介と和訳を乗っけたのが簡単ベリエの道だったよ。
あ、そうだったっけ、あれ初めて
なんだ。気がするんだけど、多分ブログをね、一番古い記事を見れば、多分簡単ベリエの道が載ってんじゃないかなと思います。
もうとにかく、その時のゲームは、まず最初にこれを買うって決めていきます。やべえ、面白そうっつって。
結局遊べてないな。
ああ、そうか、遊べてないんだ。
そうなんですよ。
ちょっとね、ルールが、こんなに細かいのいるみたいなことを言われることは多いですね。バカゲーの範疇で遊べばいいじゃんっていうあれなのに、結構処理が多かったりとか、いろいろあります。
なるほど。
だから、割とシステム的にはガチなのか。
すでにそのゲーム会に持って行って3人のになった時のために遊ぶっていう感じではない
ですね。とりあえず3人になりそうだなっていう時はあるけど、まあ箱それなりに大きいんですよ。なんで他にちゃんと遊ぶゲームがある場合で人数がかけそうにない場合とかあんまり運んだりはしないです。
なるほど。
でかい。
まあでもボードがちゃんとあるっていう形での3人用ってなると、
うん、
やっぱりかなり絞られちゃいますね。
そうですね。まあ3人専用ゲーだとマリアっていうね。
お、
あ、そうですね。
ウォーゲームと、まあ、ドイツゲームの合いの子みたいな感じのやつがあるんですけれども、オーストリア継承戦争かを舞台にしたウォーゲームっぽいやつですね。僕一回だけやったことあるんですけど、これポルトガル年間ゲーム大賞だったと思うんですけど、確かそれも受賞しているやつです。で、ポルトガル年間ゲーム大賞ってめちゃくちゃガチなことで。
ですよね。
有名なやつなんですけど。それを取ってるんで、まあ結構な名作といえば名作ですね。
まあマリアもともと有名だよ。
はい、そうですね。BGG でも多分百何十位あたりにいたような気がする。うん、はい、マリアは、まあ、3人でやるゲームなんですけれども、うん、1人が2陣営持つんですよ。なので陣営は6つあるんですね。
はあ、なるほど。
6つの陣営を3人で分け合って、 戦うんですけど、まあ、A の人は B を殴る勢力と C を殴る勢力を同時にやるみたいな、
うんうん、
B の勢力をやる人は A の勢力と C の勢力を殴る勢力をそれぞれ扱うみたいな、そういう感じなんで、まあ互いに協力できるところと互いに敵対するところってのがすごい入り組んでて、うんうんうん、
ですね、
うん、その辺のバランス取りっていうのが面白いというか、すごいなんていうんですかね、歯車が噛み合ったような感じになってて、ある一つの勢力がめちゃくちゃ弱くなるとそこを落とした人が勝っちゃうんで、そりゃまずいなみたいな感じで
なるほど、周りのプレイヤーがそれをフォローしに入るわけですね。
そう、そりゃまずいなっていうことで、もう一人がその攻め込んでるプレイヤーの背後をつきみたいな、それでまあ結構てんやわんやするみたいな感じで、プレイヤーがねきちんと計算してやるとおそらくは最後の方までもつれるんじゃないかな。まあ、誰かがなんか勝利条件満たしたらその人が勝ちっていうのと、ゲームが何ラウンドやったら最終ラウンド終わったところで得点高い人が勝ちっていう、確か2つ得点計算というか勝利条件というかがあったような気がするんですけれど、まあ結構重いゲームですね。6時間ぐらいかかったような、
うん、だと思いますね。それ聞いてるだけでもおそらくその何かを目指してっていうよりもバランスを取っていくゲームだなっていうような印象がありましたからね、う
ん、なんであんなに時間かかったんだったかな。
まあもともとウオゲームの幅
が大変ですよね、
うん、なんか妙に時間かかるね、うん、難しいっす。はい、僕はあのね確かねオーストリア、それこそあのマリア・テレジアですね、神聖ローマ帝国か、
うん、
あれを担当してたんですけど、そうするとプロイセンかな、ドイツの方、ドイツの方ってめちゃくちゃ適当な言い方ですけど、北からバンバン攻められるんですよ。であとフランスもバンバン攻めてくるんですよ。あのね、マリア・テレジアまずいっすね、あれどんどんね領地をねガンガン削られてく役目で、ね、サンドバッグなんですよ。要は一番最初国が広いんですけど、それはもう削られるために広いっていうあれで超辛い。フランスとプロイセンかなだったか何だったかに押されるんで、でもう一つ僕の持っているイギリス軍がいるんですけど、そのイギリス軍でフランスをつついてフランス帰れよってやってそういうことをやらないと本当に滅びちゃうんですよ。
なるほど。
はい、まあ、そんな感じのゲームで面白いので、
いやさすがにウォーゲームをオープン会で遊ぶ機会があんまないですからね。
そうですね、やっぱ時間限られてる中で、そういうヘビーすぎるやつっていうのはさすがに難しいんじゃないかなというふうに。
ですよね、6時間っていうのはなかなか
クローズ買い向きですねこれは本当にそれだけっていうね。はい、
私はもう本当にプレイしてる数自体も少ないですし、
はい、いやいやいや、
プレイ歴も少ないんですけど、やった中で、あ、はい、これ3人だといいのかなっていうのが、うん、マングロービアが、
あ、へえ、
アクションが、
うん、
ワーカープレイスメント的なんですけども、
はいはいはい
はい、3人になった時だけ1人のアクションが2回に増えるんですよ、
うん、
あ
ワーカーのお皿、うん、があるんですけど、うん、あれが4人だと、あれ5人用だったかな、うん、まあ、4人だと、うん、1人1回ずつしかできないんですね、
うん、
全員が同じ数だけアクションできるようなゲームなんですけども、はいはい、アクション数自体が少ないんで1回ずつやったらもうそのラウンド終わっちゃうんですけど、
うん、
3人だと2箇所に置けるんですよ全員が、
う
ん、
あ、そっか、
なので、3人だと1ラウンドで2回アクションできるんで結構サクサク進むかなっていう印象があるんですね、うんうんうん、
なるほど、
うん、マングロービアに関しては、
はい、
僕4人でしかやったことないんですけど、
うん、
やっぱスタプレのアクションが弱いっちゃ弱いじゃないですか。
そうですね、相当弱いですね、うん、
で僕の右ローナーにとってはずっとスタプレを取らない、あのプレイスタプレ結局その2人は沈んで他だったみたいな感じで、ちょっとあんまりあの感触なかったんですね。
あ、
まあ、逆にいいのかもしれないですね。
確かスタプレ取った人は連続では取れないんですよね。
うん、ですね、
あ
れ結局2番目の人が一番得をするみたいな。
そうですね、スタプレ取った人の左側の人が得をする感じはありますね、
うん、だからちょっとそこら辺で3人でやってみたいなという気分にはなりました。
なるほど、
2箇所取れる分やっぱり、うん、あのスタッピー取ってももう1個なんかできるので、
そ
こは結構大きいと思うんですね、
うんうんうん、
そうですね、それに3人だったら まだ回ってくるしみたいなところは。
そうですね、
そうだね、
そ
うか、僕もマングロービアやったの1回限りだけど、その時確か3人だったような気がする。
私の か最初は3人で、うん、その後もずっとなんか3人のことが多くて、4、5回回してるんですよね、
それ。はいはいはい、はい。
で結構ポンポン回ってたんで、
うん、
そのやっぱりアクションが2回できるっていうのがテンポもいいんで評判も良かったですね。
そっか、なるほどな。
で専用っていう感じではないんですけど、それがちょっといいかなっていうようなんで、うん、
いや素晴らしいですね、そういう話ですよ、まさにまさに必要だったのは。はいはいはいはい、はい、
時間的にもおそらくそんなにかからないはずなんですよね、3人だと。
うん、1時間ぐらいですか。
そうですね、インストを抜けばもう本当に1時間以内で絶対終わると思いますし、
うんうん、
いいよね、
ですね、うん、あとまあ最近でよく聞かれるのは3人だといいっていうのはグランドオーストリアホテルですよね。
はいはいはい、
あ、はいはい、そうですね。
ただあれっておそらくダウンタイムが長いからっていうことだと思うんですよね、難しいとかそういうことではなくて。でそのダウンタイムの一端になって、一端というか一位になってるのがスタッフカードのわからなさだと思うんですね。 あのアイコン控えめに言ってどうしようもないじゃないですか見ただけで全くわからないっていうような、マニュアルからチェックしようとするとその名前から逆引きしなきゃいけないんで、
うん、
すごい手間かかりますよね。
引き体だからねあれね、
読
めねえよ
そうなんですよまずカードが読めないっていうところから来るんで、うん、
こいつなんだって
だから、アイコンをもっとわかりやすくするか、うん、まあそれはもう版元に言うしかないんですけどカード自体にやっぱり効果を書いたテキストを貼り付けるかのどっちかなんですよね、
うん、
でカードに私テキスト貼り付けたんですけど、そうするとやっぱりダウンタイム減るんですよね、すごく。説明する手間も省けるし、うん、その読めばわかるん で基本的にあのゲームって他人のスタッフカードって邪魔できないじゃないですか。
そうですね、
確か利用するカードが1個からなんかあったような気がするんですけど、
利用するのがあったような気がする、
ね、基本的には邪魔できないんで、なんか分かんなかったらその場で引けばいいですし、
確かに
概要は読めば分かるようになるんで、うん、相当それでダウンタイム減るんですよね。
あ
だからそういう意味では3人用ではないのかもしれませんけど、まあ、あれも3人ぐらいで遊んだ方がいいのかなっていう感じがありますね、うん、
まあ少なくとも4人でやったときは誰だというか、結局グランドオーストリアホテル、そういったところもあるけど何がいけないって、
うん、
1番手の人って次8番手になるんで、
ね、4人だとね
そうですね、
そうそうそう、
その間延々と待ってることになって、なんか僕その間に他の宅行ってインストして帰ってきました
すごかった ね初回プレイはね、うん、その
そう初回プレイだからカードの効果が分かって
ないし
めちゃめちゃ長いっていうい
ろんなものが積み重なってすごいプレイ時間、
大変不幸な出来事でしたね
、まあ、あの経験のおかげで僕あれからグランドオーストリアホテルそれこそ5回以上遊んでますけど、
うん、
もう絶対これ3人だから3人だから3人でやること、
トラウマじゃねえか
持ち主4人で遊んでないんですけどもう3人だから3人で大変楽しく、
こういう風に言っちゃうとちょっと尻込みする人いるかもしれないけど、ゲーム自体は非常に面白いんで、
面白いっすよ。
そうですね、
うん、
強制的に待たざるを得ないっていうのが問題なだけであって、はい、ゲームっても面白いんですよね。
面白いっす、
まあ、割と特殊効果バシバシのゲームが好きな人にはいいんじゃないか、
うんうん、最近グランドオーストリアホテルはボードが表面と裏面で部屋の配置が違うんですけど、
うん
はいはいはい、
表面がやっぱ一番いいんじゃないの裏面使いづりーみたいな。
バラのやつでしたっけ、どっちがバラになってるやつでしたっけ。バラっていうか
夜の方はね全部同じなんですよ。
ああなるほど、
はい、
やっぱ朝ですよね。
朝が難しいと思います、バラバラになってる、
うん、
結局ダイスなんですダイス次第なんですけどね
まあね、
そうは言ってもでも本当グランドオーストリアホテルは最近本当よく3人で遊ぶゲームで。
ちなみに3時間だとどんぐらいで収束するあのゲーム。
あのねこの前ね1時間半ぐらいでやろうって言って、
あ言ってか、はい、
ギリギリ最後のラウンドだけができなかった、5ラウンドで終わっちゃったんで、まあ2時間足らず。
まあでもそんなもんだったら許容範囲か、
うん、
インストは含まず
含まず、
うん、
もう3人とも分かってるメンツで、うん、
なるほど、
やってそんな感じっていう感じですね。
意外とその追加アクションでこれやってこれやってみたいな感じで時間取ったりするんですよね。
そうそうそうそう、いろいろねできることあるからね、なんかやってこれやってこれやってあれサイコロ何取ったんだっけ、まあ取ってないけどみたいなそういうことがあったりするやつで、ね、 なんかいろいろできることが多いですね。作者がソルキンとか、アルコポーロの作者の片っぽとは木とかの人だっけ？
あれそうだったっけ？
もうちょっと、記憶が曖昧なんだけど。
確かツルキン作ったっていうのが書いてあったような気がしますね。
まあ2人だったか片っぽだったかちょっと記憶が怪しいんですけど、うん、まあそういうフリーアクション的なやつは好きですね、あの人に、
うん、
挟むのが。
まあ、
マルコポロもそうですもんね、
うん、そう
スイークアクション
あれもそうよ、4つの評議会。
ああ確かに
ね、
そうですね。
だからメインアクションとサブアクションみたいなの、うん、フリーアクションみたいなのをなんかくっつけるのが多分好きなんだろうね。
4つの評議会は増えてねえからな。
4つの評議会もそうなんですけど、そのダウンタイムを減らすっていう工夫がないですよね。あの4つの評議会だと1箇所だけ変えるだけで、
はい、
あのダウンタイムちょっと減るんですよね。手番の最初にカードを引くってあるじゃないですか、はい、あれを最後にすればいいだけなんですよ。、
うん、
そうすればダウンタイム相当減るはずなんですけど、
うん、
それを特に考えずにそのままやっちゃってるんで、
そうね、
みんな引いてから考えちゃうんですよね、うん、
あのグランドオーストリアホテルも結構人の手でお客がバシバシ入れ替わったりして、
そうですね、
自分の番になった時の盤面があんまり予想できないみたいな。
ああ、それはあるよな。
そういうことがある。
結局来てから考えなきゃいけないからってなりますからね。
そうなんですよね。
まあそれもゲームの醍醐味ではあるんですけどね、うん、だから余裕を持ってゲームしろってことなんでしょうけど。日本はなかなかそこまで時間取れませんからね、
うん、確かにね。
まあ今ちょっと話題出たついでだけどさ、
うん、
ソルキンの3人プレイは結構いいと思うんですけど、どうですか？
ああ、どうなんだろう、僕よ。
私はソルキンはまだやったことがないんですよね。
あ、そうですか。
僕
もリアルではやったことないんですけど、
うん、
あの、BGA、
はい、
ボードゲームアリーナ、
はい、
あそこでよく3人とかでやってるけど、3人だとダミーというか、ワーカーが最初から潰れてる箇所があるみたいな感じ で、
ね、うん、
で、ワーカープレイスメントとか、まあ、あと他の陣取り系とか、そういうあれ、人数がちょっと減ると、スカスカになって、なんかゲームとしての難易度が、
うん、うんうんうん、
上がるみたいなところがあるんだけど、ソルキンはそこら辺をただ単に場所を埋めるだけなんだけど、
うん、
きちんとできてて面白いなという気は。
なるほど、3人でも遜色なく遊べるっていうことやね。
があるかどうかっていうとかもしんないけど、そんなに落ちないっていう気はします。
ソルキンなんかはね、まあ僕あんまりソルキンガチ勢じゃないんで、あ
れもガチじゃないよ、全然勝てないよ。僕やったら勝てるんだ。
最初に人を増やすといいよみたいな、
はいはい、
あって、それで一番手がかなり有利なんじゃないのみたいな話が一瞬あったじゃないですか。それが正しいのかどうかっていうのは僕知らないんですけど。
でもあれ飛び越せるからな。そういう意味では一番手になってもどうなのかな。
最初3つぐらい落ちたらしいんですよ。
へぇ、
あの、人、ワーカーが増える黄色いやつだっけ。
うん、そうだね。
はい。
まあ、ワーカープレスメント系というか、ワーカープレスメントはもうワーカー増やすのが正義みたいなとこは、若干ありますからね。
まあ、ソルキンはその分食料がいるからあれですけど。
まあ、そこは物乞ったりとか、なん、うん、ね。はい。
最近やったとこだと、あの、ロシアンレインロードが、
うん、はい、
あの、工場的にワーカーを増やすっていうのは、あの、なかなか出てこなくて。
ああ、
その、ね、ラウンドだけっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それはなかなか面白かったなと思いましたね。
あれは、すごく、僕も結構ロシアンレインロードは、まあ、何回も遊んでるんですけど、あのワーカーが増えるよっていうのはどういうぐらいの価値なんだろうっていうのがすごく悩ましい。
あの一時的な方ですか、じゃなくて恒常的に増える方です
か。一時的、あ、ん、あ、一時的、あの青いやつ、
はいはいはいはい、
はい、あれ
そうですね。どっちかっていうとワーカーよりお金の方がいいですよね、う
ん、まあお金の方がいいんですけど、うん、
まあベターな選択肢であるよ。だから結局、先手番を譲る分、
うん、
ワーカーを一つ増やすってことなんで、ね、結局、それを取るのに一つワーカーを置かなきゃいけない
から。そうそうです
ね。
それこそ自分の手元でやれることが、
ああ、
エンジニアが多い
ってあれだったらいいんだけど、結局ワーカー増やして順番ずらして、黒い線路一つ増やしましたっていう。それもなっていう。
そう。そこはね、結構難しいというか、増やしたワーカーで何ができるのか。
まあ、なんか隙ができたときに割り込むことができるっていうのも一応メリットではあるんでしょうけどね、
うん、
あの他の人たちがやろうと思ってたけどなんか他のを先にしたからそこ1個空いたからスルッと入り込んで2倍タイル取るみたいな、
うん、
そんな感じですかね。
2倍タイルも難しいよね。
そうですね。
どのタイミングで取りに行けばいい
そうなん
です。すごい難しいんだよねあれ。めちゃくちゃなんか高くなるときもあれば、全然誰も取りに行かないときもあるんで、すごく場によるよねっていうのが、 まあ、ロシアンレールロード別に今回のあれとは。
あ、まあそうですね。3人を運転で
言えるんですけど。
でもロシアンレールロードもそういえば3人でやってもそんなに遜色ないような気がしたんだけど、あれってどういうあれだったっけ、なんか使えないボード、あれが、場所が出てくるんだっけ。
3人だとね、裏面にするんかな。多分、スペースが少なくなるんじゃないかな。
少なくなるよね。
うん、そう思います。
まあ、やっぱりワーカープレスメントとかだとそういう対応になっちゃうよね。
そうっすね。うん。
まあ、だから、トルキンのダミーのワーカーを置くっても、結局あれ要するに置く場所を減らしてるっていうあれだからね。
うん、そういうことですね。はいはい。
まあ、さっきのマングロービアの方だと、うん、むしろアクションは増える、できるアクションは増えるんだけど、うん、3人だと取れる土地が減るんですよね。
う
ん、最初に、あの、いくつかもう、中立のマーカーで埋まってる場所ができるんで、
あ、なるほど、
取れるとこが減るっていうのが確か、あと、うん、まあ、あの、自分の持ち家も減るんですけど、
あ、まあ、
それが確か制限だったかなって思いますね。
マングロービアはあのラウンドで終わるっていうんじゃなくて、確かなんか、あれどうだったっけ、ごめん。
家使い切ったら終わり
です、ね。使い切ったら終わりなんだよね。はいはい。だから、可変調というか、ゲームの長さが変わるから、多分
そうですね、
うまくそういうのができるんだろうね。
うん、
うんうん、
ゲームのラウンドが決まってたりするとちょっと難しいでしょうね。
そうですね。
あと、3人でちょっと今、あの、ロシアンレールロードで裏目になるって思い出したのは、はい、コンコルディアも確か3人、まあ、あれ4人もでしたけど、裏面マップとかになりますね。地図自体がちょっと狭くなるんですよね。
そうですね。はいはいはいはい。
あれは別にまあ4人でも全然。
地中海周辺島みたいなあれだったっけ
?2 人から 4人だったかな。なんか、
そんぐらい。
そうですね。で、裏面が4人から5人みたいなんですね。
うん、
私まだ裏面でやったことないんですよね。なんかそこにやる機会なくて。
うん、
1回はその広大な土地でやってはみたいんですけども。これも一応。
コルディア、そうか、3人で1回やったのは、そういえば。
まあ、あれもちょっとネットで遊べるんで、ちょこちょこ3人だったりはしてるけど。
うん。コンコルディア3人だと、なんか、あの2人は相乗りして、お互いちょこちょこ資源稼いでるのに、僕だけはぶられるみたいな、
そうなんです
ことがよくあるよ
ね。相当ありますね。で、それ乗れないともうほぼ負けです
ね。きついよね。そうなるときついよね。
この間やったらそんな感じでしたよね。相乗りでバンバンその資源出してもらってっていうのを繰り返して、2人組は1位に取ってましたから。
そう、3人戦ってそういうことがあるんですよ。
ですね。
これ別にコンコルディアに限った話じゃなくて。インタラクションの組み方として、
うん、
勝ってる一人に対して他の二人が同盟組んで、
うん、
殴っていって、で順番が変わったらまた組み替える相手が変わってみたいな感じになるのが三人のインタラクションで、
うん、
まあ四人になるとそれがもっと複雑になるから割と読み切れなくなるんですけど、三人って割と読み切れちゃうところがあるんで、それがまあ、うん、よしよしというか、3人で遊んで楽しいかどうかっていうところが、
そうですね。
なっていう気がするんですよね。
フレキシブルにその相手をしっかり組む相手を変えていけるかどうかっていうのが、システムに組み込まれてるかどうかっていうのも、重要ですよね。
そういうことか。
もう一回組んじゃったらもうなかなか離れられないとかだと、
うん、
どんどん引き離されちゃいますからね。
うん、それかまあ、逆に極端にインタラクションがないみたいな。
うん、
プロプレイ感っていう言い方するとあれかもしれないけど、まあ独立してやっていけると、逆に今度は、まあそれだったら別に人数3人だからっていうよりは、まあ2人でも4人でも問題なく遊べるみたいな話になるんだけど、例えば、なんだろうな、サンファンとか、あれ別に2人でも3人でも4人でも。
ああ、ほぼ変わんないですね。
変わんないですよ、
まあ、手元でなんかやるゲームだよね。
そうそうそうそう。だから、ああいうタイプのゲームだと、3人でも、全然問題なく遊べるっていうのがあって。はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続き3人で遊ぶゲームについて、3人ゲーをよく作るデザイナーや3人ゲーの特徴について語ります。それでは